もしもし、テレ
よろ
フ
し
ォン
くお
人
願いし
生
ます。
相談です。はい。
お願いし
お
ま
願
す。
いいたします。今日はどのようなご相談ですか？
子供のことについ
子
て
供さん
相
の
談
こ
し
と。
て、
わかりました。じゃあちょっと詳しく教えてくださいね。今おいくつですか？
48です。
48 歳。奥様は？
45です。
45。お子さん何人いらっしゃるんですか？
2人です。
2人。上のお子さんが？
8歳男。
8歳の男の子さん。下の子が？
6歳男。
6歳の男の子ちゃん。はい。じゃあ今4人で暮らしてらっしゃるんですか？
約1ヶ月前に、妻が入院しまして、
入院。
もともと4人なんですけど、今は3人で暮ら
今
してま
さん
す。
に、1ヶ月後入院、大変なご病気？
はい。
おー、そうですか。もちろん、あなた様お仕事されてるでしょう。
はい。
8歳と6歳だとどうされてるんですか？
小3と小1なんで、まあ、私が朝準備して、ご飯食べさせて、まあ、一緒の時間に大体、子供は学校に行ってもらって、で、学校終わったら、まあ、児童クラブ2人とも行ってもらって、まあ、5時過ぎに私が迎え行って、連れて帰って、ま
大
た
変
ご飯
だ。
使ってとか、まあ、そういう流れです。
大変ですね。
それで、
それで子供さんが？
下の子のことについて相談なんですけど、6歳の。もともとちょっとわがままな感じの、我が強いというか、そういう性格ではあったんですけども、まあ母親が入院してから、まあそれにがすごい拍車がかかるというか、朝もなかなか起きない。着替えなさいって言っても着替えない。で、ご飯食べなさいよって言っても食べない。で、まあ座らせても、もう3回も4回も逃げ出して、ソファーの方行っちゃ、また戻して食べなさいよというようなことをよく繰り返してます。そこが一番今の生活のスタイルの中で一番きつくて、今まではその何回か根気強く言ったら、まあ食べて学校行ったりしてたんですけども、まあそれでも辛かったんですけど、今日なんかもう結局ご飯は食べずに、まあ、学校ももう行かないっていうふうにちょっと言い始めて、で、まあ、飴を1個あげるから、まあ、行きなさいよと。本当は兄と一緒に行くんですけども、時間が遅くなったんで、兄だけ先に行かせておいて、私が、まあ、途中まで車で送ってて、まあ、学校に行ったと。まあ、他にもいろんなところで急に言うことを聞いてもらわないと、もうやらないということがあって、交差点で止まりなさいよって言ったら、止まるんですけど、今度、はい、渡りなさいって言ったら、さっき止まれって言ったからもう渡らないとか。まあ、何かにつけて、ちょっといろんな、そういうのが出てきて。
学校ではどうなのかしらね、授業中とか。
学校の先生には、妻が入院した時点で、まあ、こういう状況になりましたんで、まあ、注意してみといてくださいっていうことは言ってまして、その後、2回ぐらいお会いしたこともあったんですが、まあ学校ではまあまあ
やっ
普通
て
で
るっ
すよ
て。
と。ただし、児童クラブ、放課後通ってる児童クラブの預かってるまあスタッフの方からは、だいぶストレス溜まってるようですねと。特にまあ弟さんの方が、まあ結構お兄ちゃんについて回ったりとか、あとはまあ家であるような、わがままを言ってるかどうかわかんないですけども、まあ、変化が見られますというようなことは言われました。
そうですか。だって小学校1年生でまだちっちゃいもん。何が今寂しくて何が今、しんどいのかってうまく言えないから。
そうなんですよね。分かっているんですけど、ちょっと、今の現実が自分の想像を超えたというか、だっ
その
て、
わがままどが。でも多分ね、あなた様ご自身ももういっぱいいっぱいなんだよね。多分ね。
まあ、だから、自分でもパンクする前に、まあ、こうやっていろいろ相談しようとか、
そう
積
ね。
極的に、まあ、動くようにはしてます。で、周りにも助けてくれる人はたくさんいるんで、頼めることは頼もうとしてるんですけども、その具体的にその朝のその子供のわがままを対処するっていうのは、もう私しかできないことなんで、そこを、
どうする
ちょっと
か？
どうしたもんかなと。朝に限ってないんですけども、朝はどうしても時間の区切りっていうのが
確か
あっ
にね。
て、余計ちょっと私もちょっとイライラっとして焦っております。
じゃあ先生にそこのところ、
はい。
聞いてみましょうか。
はい。
今日お答えいただきますのは、心についてのエッセイストとしておなじみ、マドモアゼル愛先生です。では先生、はい、よろしくお願いいたします。
はい、どうもこんにちは。
こんにちは。は
い、朝の大変さっていうのは、これも自分の出社とも当然兼ね合いがあるわけ、
はい、そうなんですよ、はい、
ですよね。
まあ、うん、私の会社にはだいぶいろいろ融通聞かせてもらって、遅れてもいいよと、早く帰ってもいいよと、いろいろ言われて、かなり自由にやらせてもらってるんですけども。
ありがたいね。でもね、それは相当いい会社だね。それは
非常にありがたいんですけども、そうは言ってもやっぱりその限度っていうのがあるじゃないですか。
まあそうなんだけれども、でも子育てって主婦でも大変な時は人に甘える以外寝てってないんですよ、とは僕は思うんですよ。その際に、ただなかなかその心の整理がやっぱりつかないと思うのね、心の整理つけるためには、もっと自分の生きる価値観のにまで関わってくることまで行く必要がある。例えばこういうことなんです。会社で俺はもう出世を諦めるって決める、例えばね、そのぐらいの思いがないと自分のストレスで負けちゃうような気がするんだよ。それから子供もこの結果学校に行けなくても、もうそれはそれで、そういう日があっても構わないぐらいに、どっかで社会のルールに何としても合わせようとするっていうことの価値観をちょっとね、弱めるしかないような気がするんだよね、結論から言うと。
じゃあ、まあ私は今会社にだいぶ、まあ、お世話になって、聞かせてもらってるんですけども、
すでに、ね、
場合によっては、もっと迷惑かけて、
しょうがない。その結果、自分が出世できなくなる、給料が安くなるっていうことも甘んじて受け止めようぐらいの覚悟があると、焦らなくはなるんだよね。
なるほど。
それ
は、おそらくそれはできると思います。
はい。
最悪やめてもしょうがないかな
ぐらい思ってるわけだよね。そこまで追い詰められてんだよね、あなただからね、今。
で、じゃあその時間取って、子供が良くなるのかなって、ちょっと今、日に日になんか悪くなってるような気がして。
それは、学童の先生がおっしゃったように、我慢してストレスが高じているからなわけよね。
は
あ、そして、ストレスが、特に弟さんはって言うけど、僕はそうじゃないと思うんですよ。お兄ちゃんの方にも、
それは、
大きなストレスがあって、ただ、それを我慢してるということで、っていうことで、苦しさは、かえってお兄ちゃんの方なのよね。そこで、お兄ちゃんを慰めてあげる、お兄ちゃんに気持ちを、こう、共有してあげるという態度や行動が、弟に不思議な、影響力を与えるような気がします。
すいません、もうちょっと具体的に、
お父さんが、お兄ちゃんのストレスにも目を向けて、そしてフォローしてあげるような姿勢を示すことが、弟の心にも安心感として働くようになると思います。なるだけ今起きてることが大変なことなんだけれども、今起きてることが実はそんなに大変な、出世も諦めればね、そんな大変なことでもないんだという視点があると、3人とも救われるような気がするんですよ。それで、10年後のことを思ってみると、やっぱり今回のことも、人生の家族の中に起きた一つのエピソードなんですよ。やがて必ずこれはエピソードになる話なんですよ。本当に。まあ今からそう思うことはできないけれどもね。ここのエピソードを嫌な思い出に変えるか、10年後のエピソードで笑えるものにしていこうとするかによって、今の態度が随分違ってくるような気がするんですよ。
まあ僕も早くそういう日が来ればいいなって。
そうだね、
奥
様の状態はどうなんですか？
現時点ではまだ歩けもしませんし、まだ何とも言えないですね。元気に喋ったりは今できますけども。
あ、そう。
コロナのせいで面会も基本的には禁止だし。
あ、そうか。面会も思うようにできないんだよね。
そうなんですよ。だから子供は一回も会ってはないんです。ビデオ通話とかで電話では喋るんですけど、 積極的に母親と話とかもさせた方がいいんですかね、
うん、
子供。
僕はそれ
なんか、あんまりなんかね、うん、電話かかってきたよって言ってもテレビの方に夢中になってたり、
うん
うん、まあ話はするんですけど、それでもやっぱたまに話をさせた方が子供も潜在的に安心するというか、
安心すると思う。というもっと安心するのは、
うん、
お母さんとお父さんが楽しそうに話してるなっていうのを見ると安心すると思うんです。
なるほどね。
そしてそれができるのは一番大変な今お父さんだけなんだよね。だから一番大変な人が楽観的になる以外、本当に大変な問題って解決できないんだよね。
なんか自分は全然こういう状況になったんで、まあ一生懸命やっちゃいますけど、全然なんかその立派な対応できてなくて、
そんなのいいんですよ。
でっかい声も出すし、怒ったりもするし、
当然ですよ。だからお母さんとせめてね、楽しく話す、それが結果お父さんの瞬間の息抜きになってくれれば、またエネルギーがシュッと入るような気がするのね。まあこうやって話すだけでも、何か多少でもね、そんなことしかできないけれども。
アドバイスいただいたんで、
ありがとうございます。
それはもうとにかくやってみたいと思います。はい、今はもう、何でも良くなることはやりたいんで。
お父さんも、でも、ゆっくりオール入るとかね、自分も大事にしてくださいね。
はい。
はい。
すいません。ね、ありがとうございます。
玉木先生に代わってみます。はい。
はい、
これからもね、もしかすると長い戦いになるかもしれないじゃないですか、ご病気ね、でその時に今お父さんは子供のことしっかりやらなきゃ、家のこともしっかりやらなきゃって、全部こう自分で、なんとかしなくちゃと思ってらっしゃるかもしれないけれども、どんなにちっちゃい子供も仲間にして同志にしちゃった方がいいですよ。お母さんが病気になって、でもみんなでお母さんが治るまで頑張っていこうっていうね、仲間、1年生でも分かってくれると思うんですよね、そういうの。だからそれにはね、お父さんが話さないとダメなんですよ、状況をね。
ああそうですね、だから分からないと思わずにね。
そう分かんないからと思わずに、まあ子供に適した言葉っていうのはもちろんあるでしょうけど、でもこういう感じだからみんなでね、俺たち頑張って協力していこうぜみたいな感じのね、それぞれできることちょっとずつやっとこうみたいな、同志になるということ。それから先ほどお電話の件で、電話かかってきても興味なくてテレビ見ててって、それ大人の都合で電話がかかってくるからですよね。子供さんがいつ話したいかっていうのを聞いてないから、だからそれも子供さんと相談で、お母さんと電話しようと思うんだけどどういう時がいいって、そしたら朝行ってらっしゃいって言おうかとか、夜お休みって言おうかとか、そういうふうにこう相談をして、その電話を子供が分かって楽しみにできる
電話がね、できればそうしたいけど、
でその話し合いの後で、あそっかって、でもお母さんね今自由に電話できるわけじゃないんだってっていうのが分かると、かかってきた時にじゃあ今出なきゃって思ってくれるかもしれないし、今わがままだっていうのは、わがままになることでしかいろんなことが言えないんじゃないかなって思いますけどね。
そうだと分かっているんですけど、
ね、でも
なかなか、
はい、愛先生もおっしゃってたようにもう今いっぱいのことをしょってらっしゃるからね、なかなか余裕がね、できる限りいろいろなサポートを使って、
はい、もうちょっと楽天的になるべく考えるように、
そうですね、
でなんとかやりくりしたいと思います。
はい、
はい、
それでは失礼いたします。
はい、ありがとうございました。
はい。